それでは今朝の聖書箇所を読ませていただきますが、使徒言行録19章の1節から7節です。では読みます。アポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソンに下ってきて、何人かの弟子に出会い、彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかと言うと、彼らは、いいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。パウロが、それならどんな洗礼を受けたのですかと言うと、ヨハネの洗礼ですと言った。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのです。人々はこれを聞いて主イエスの名によって洗礼を受けた。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。この人たちはみんなで12人ほどであった。しばらく聖霊についてご一緒に、学ばせていただいています。今日今読ませていただいたこの出来事は、使徒パウロが、3回にわたって伝道旅行に、世界に向けての伝道旅行に出かけていったわけですが、そのパウロによる、第3回伝道旅行の時に、起こった出来事なんですね。最後の伝道旅行ですね。この時パウロはアジア州にある、そのアジア州の中でも、最も大きな町の一つであったエフェソという町にやってきました。そこで、パウロは宣教活動を始めたわけですが、するとそこにパウロは12人の弟子たち、クリスチャンですね、に出会ったっていうんですね。そしてパウロはその12人の弟子たちに一つの質問をしたと。信仰に入った時聖霊を受けましたか。何気なく読み過ごしてしまうところですけど、ちょっと落ち着いて考えてみると、どうしてパウロはこんな質問をこの人たちにしたんだろうか。興味深いところですよね。おそらく想像して、想像できることは、パウロはこの12人のクリスチャンと出会って、いろんなことを話したり交わりの時間を持ったりしているうちに、なんか変だよなっていうかね、確かにイエス様を信じているクリスチャンであることは事実なんだけど、どっか違うような、何かこう違和感というか違った雰囲気というかね、何かが欠けているなというか、そんなことをパウロは感じたんだろうと思うんですね。それでパウロはここで、信仰に入った時聖霊を受けましたかと問いかけたんだろうと思いますね。すると彼らはこう答えました。いいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありません。だとするとやっぱりちょっと問題があるってことはだんだん分かってきますよね。聞いたこともないってわけですからね。彼らは確かにイエス・キリストを信ずるクリスチャンではあったわけですが、明らかに信仰的な一つのこう欠陥というか問題を抱えていたってことですね。それは聖霊について聞いたこともないっていうですね。そこでパウロはさらに彼らに尋ねました。それならどんな洗礼を受けたんですかって。すると彼らはヨハネの洗礼ですと答えたんですね。家庭集会でしばらく今マタイの福音書を学んでますので、そこに参加されている方はですね、ちょうどバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネの、ところも 1,2 週前に学びましたから、覚えのある方も多いと思うんですけれども、彼らが受けたのはそのバプテスマのヨハネによる、洗礼者ヨハネによるバプテスマ洗礼、それを受けたんだっていうんですね。パウロは彼らにこう答えました。ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのです。つまりヨハネのその洗礼もそれは意味のあることだったけど、でもそれで全て完結するんじゃなくて、ヨハネは自分の後から来る、キリストイエスですね、救い主イエス様を指し示す存在であって、キリストによる本当の意味での洗礼というものが大切だということを教えた人なんですよってことですよね。パウロはそのように人々に説明した。それで人々は、そのことを納得し受け入れて、イエスの名によって洗礼を受けた。再洗礼ですよね。 バプテスマのヨハネによる洗礼を受けていたわけですけど、今度は、まあ、父と子と聖霊の三位一体の御名による洗礼ということですが、特にイエスの御名によってこの洗礼を受けた。すると彼らの上に聖霊が下って、彼らは異言を話したり予言を話したりしたということですね。これはちょうどあのペンテコステの日に起こった出来事と似たような現象がその12人の弟子たちの上に起こったということですよね。さて、一体彼らの信仰にはどういう問題があったんだろうか。まあ、聖霊に関わることであり、ヨハネの洗礼との関わりってことは分かってきたんですが、具体的に彼らの持っていた問題、彼らが抱えていた問題ってどういうことだったんだろうか。実は、この時彼らが抱えていた問題というのは、この19章の、頭の部分のちょっと前の18章の最後の部分に出てくる、ピリポというですね、その伝道者が抱えていた、ピリポじゃないですね。アポロのですね。アポロという伝道者が抱えていた問題と同じものであったということが、実はわかるんですね。ちょっとそのところを読んでみたいと思うんですが、修法にも書いておきました。18章の24から28。ここで、パウロより先に、アポロという伝道者がエペソに来ていたんですね。そして彼にも問題があったと。そのことがここに書かれてあります。24から28。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で、聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかった。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。それからアポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、彼の地の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。アポロはそこへ着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けた。彼が聖書に基づいて、メシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤証でユダヤ人たちを説き伏せたからであると。アポロという人は、アレキサンドリア生まれのユダヤ人であったと言われてますね。非常に学識のある雄弁家でありまして、聖書にも非常に精通していた、詳しかった。そして、イエス様のことを熱心に伝えていたってですね、これ素晴らしいですよね。ところが彼の信仰と教えには一つだけ重要な欠陥があった。それはアポロがヨハネのバプテスマしか知らなかったということだったんですね。これはちょっと説明がいるところでしょうね。これって一体どういうことなんだろうかと。ヨハネのバプテスマというのは、いわゆる罪の悔い改めのバプテスマでしたね。メシアであるイエス様が宣教活動を始める前に、ヨハネは立ち上がって人々に向かって悔い改めよう、天の国は近づいたとメッセージを語ったわけですね。それは悔い改めのためのメッセージであり、悔い改めのための洗礼を彼らに授けていたということですね。そしてそれは救い主イエスの名による新しく生まれた意味での洗礼というものとはちょっと意味が違っていたわけですね。同じような洗礼だったんですが、でもそれは悔い改めたという洗礼であって、イエスキリストによって新しく生まれ変わるという意味での洗礼ではなかったということですね。アポロは救い主がイエス様であるということは知っていました。それはヨハネが示していたから。私の後から来る方って言ってね、イエス様を指し示して、あの方がその方だって指し示したわけですよね。そういう意味でアポロはイエスって方がメシアだ、救い主だってことは知っていたのです。しかしヨハネの洗礼しか知らなかった。つまりイエス様が十字架にかかり殺され、3日目に復活し、そしてやがて天に昇っていって救いの御業を完成したってことをまだ知らなかったってことですよね。おそらく離れていたんでしょうね。外国にいたんでしょうね。私たちの感覚で言えば、なんでそんなこと何年も経ってんのに知らないのって感じですが、今のように当時はマスコミがね、発達しているわけじゃないんです。ニュースがすぐにね、例えば菅さんがね、すぐに総理大臣になって世界中に伝わるじゃないですか。そんな情報網は全くない世界ですから、イエス様が十字架にかかった、復活した、天に昇った、ね、エルサレムですごいそのバプテ、ペンテコストに日にね、教会が誕生した、そういう知らせが全く届かないまま何年も過ごすってことは大いにあり得たんですね。アポロはそういう意味で、ヨハネの洗礼を受けていって、イエスがメシアであるってことは知っていましたが、その後のイエス様の出来事については何も知らなかった。それがためにこういう問題が起こっていた。 パウロがエフェソにやってきて出会った12人の弟子たちも同じような状況にあったということができるんだと思いますね。罪を許してもらうために悔い改めるということはとても大切です。そういう意味でヨハネのバプテスマも意味があることですね。しかしここで確認しておきたいことは、私たちが悔い改めたということで罪の許しが得られるわけじゃないということです。皆さん分かりますかね。私たちが悔い改めたから、あなたの罪を許しますよって神様おっしゃるわけじゃないんですね。私たちの罪が許されるのは、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかって、その全ての罪と責めを負ってくださった、そのことによって私たちの罪は許されるわけです。そうですね、そしてイエス様は3日目に復活し天に昇られて救いを完成したわけです。 100% の救いです。その救いを知り、自分の罪を認め、イエス様、私の罪を許してください、そして私を、神の子として受け入れてくださいと自分の罪を悔い改めてキリストを信ずること、それが私たちの救いということであって、悔い改めはそのために必要なことなんですよね。私たちの悔い改めが許しの条件じゃない。もうすでにイエス様の十字架によって許しの道が開かれた。それを認め、受け入れることが悔い改めるということなんですね。そういう意味で、バプテスマのヨハネが説いた悔い改めの洗礼というのは、一つのこう限界があったということですね。パウロは彼らに、聞きました。信仰に入った時、聖霊を受けましたか？するとその時、この12人の弟子たちは、聖霊があるかどうか聞いたこともないんです。と答えるしかなかった。彼らが抱えていた問題っていうのは、そこにあったっていうことですね。なぜ今朝、この箇所を私が、選んでですね、こうしてお話ししているかというと、ここに書かれてあるこの出来事はですね、現在に生きるクリスチャンである私たちにとってもとても大切な重要なことを教えてくれる出来事だということですね。それは現代でも、現代のクリスチャンであってもこのアポロとか、あるいはパウロと出会った12人のエフェソの信徒たちと同じようにですね、イエス様を信じて救われているクリスチャンではあっても、聖霊についての正しい理解と具体的な交わりというものを知らないまま生きているということがあるということですね。それって私のことかなと思う人もいらっしゃるかもしれませんよね。聖霊っていう言葉は、この人たちは聞いたこともないって言ってますけどね、私たちクリスチャンは聞いてはいますよね。神が三位一体だってことも知ってはいます。知識はあります。でも現実具体的に聖霊なる神様と出会い、聖霊なる神様と交わり、聖霊なる神様の導きと守りの中に毎日の生活を生きているかどうかっていうのは別の問題ですよね。別というか、同じことではないということですよね。ただ知っているだけでは、私たちは実際に実質的に聖霊なる神と共に生きているということにはならない。で、案外多くの教会あるいはクリスチャンがこの聖霊についての言葉はありますが、しかし実質がないという状況を続けていることがあるということですね。それがために私たちは力を失っている、元気を失っている、さまざまな意味で限界にぶち当たっている。そういう意味で私たちはこの聖霊なる神様について正しく学び、親しく交わるというね、そのことがとても大切なことである。そんなことで今このシリーズでですね、聖霊についてずっと学んできているわけなんですが、時々皆さんにお話しするアメリカのカルバリチャペルの牧師であるチャック・スミスという先生は、聖霊と私たちの関係を示す3つのギリシャ語の前置詞を通してですね、聖霊なる神と私たちの間のその関係っていうのを説明しているんですね。そのことをちょっと確認してみたいと思うんですが、ヨハネによる福音書の14章の16と17節にイエス様が言ったこと、こんな教えがあります。ヨハネの14章16と17、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。 この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからであると。ここでイエス様は聖霊は弟子たちと共におりってまず言われてますね。この共におると言われている、訳されているこの言葉、これはギリシャ語の、前置詞なんですが、ギリシャ語ではパラっていう言葉なんですね。パラ、共にって訳されている言葉、パラ、あるいはそばにっていう意味もありますね。英語で言うと with っていう言葉ですね。 with ですね。何々と共に、これはギリシャ語でパラっていう言葉なんですが、それとともに、イエス様はこれからもあなた方のうちにいるとも言ってますよね。これからもあなた方のうちにいる、このうちにいると訳されているうちにという言葉、これはギリシャ語ではエンという言葉なんです。英語で言うとインなんですね。何々の中にっていう、ギリシャ語の方が語源ですよね。エンっていうのが、ギリシャ語なんですが、うちにいるというふうにイエス様はおっしゃいましたね。聖霊は私たちと共におり、さらに聖霊は私たちのうちに住まわれるとここでイエス様おっしゃった。これは私たちクリスチャンと聖霊との関わりを表しているわけですね。ペンテコステの時の礼拝の説教でもお話ししましたが、ヨハネによる福音書の20章でイエス様が復活して弟子たちの中に現れたっていう出来事がありましたね。そして弟子たちに向かって息を吹きかけて聖霊を受けなさい、その時から教会が誕生したということを言いましたが、チャック・スミス牧師はですね、その時こそ聖霊が彼らの内に、つまり縁の状態になったのだ。それまでは弟子たちと共に聖霊はいた、ね、弟子たちを導いてきた。でもイエス様が聖霊を受けなさいって言った時に、彼らはその聖霊を自分たちの内に迎え入れ、聖霊は彼らの内に住まわれるようになった。その時から教会というキリストの体が始まったんだ、そう確信しているとですね、チャック・スミスは言ってるんですね。このことを、今さっと説明したわけですが、もう少し詳しく考えてみたいと思うんですが、例えば皆さんが改心する前に、イエス様を信じる前に皆さんのところに来て皆さんの罪を示し、そして罪を認めさせてくださったのは、それが聖霊だってことです。いいですか。私たちが自分の知恵と自分の理解力だけでイエス様を信じるか、あるいは罪を悟ることができるかというと、そうじゃないっていうんですね。聖霊が私たちの ところに来てくださって、私たちと共にいてくださって、私たちのそばにいてくださって、罪を示し、そしてそれを認めさせてくださる、それが聖霊の働きだ。そしてさらに聖霊はイエス・キリストこそが救い主、誠の主なのだということを私たちに教えてくださる。その聖霊の導きの声を聞いて信じて迎え入れるときに、聖霊は私たちの内に入ってくださる。それはすべて聖霊なる神の働きなんだってことですね。聖霊はそうやって私たちと関わりを持ち、そばにいる状態から、共にいる状態から、内にいる状態にって、だんだんこう近づいてくるわけですね。聖霊なる神様との関係がだんだん深まってくるということですね。さらに聖霊と私たちの関係において3つ目の前置詞があるわけですが、それは使徒言行録の1章の8節でイエス様が弟子たちに言った言葉、これもこの説教シリーズの説教の中で何回か開いてきた言葉ですから、皆さんもよく覚えてらっしゃると思いますが、使徒言行録の1章の8節で、イエス様が弟子たちに言われました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると。ここではあなた方の上に聖霊が下る、上にっていう言葉が使われてますね。これがギリシャ語の前置詞で、これエピっていう言葉なんですね。エピ、このエピっていうのは上にという訳される場合もあるし、上にこう溢れるという意味があると言われてますね。チャック・スミスはこっちの方がいいだろうと、このエピっていうのは上にというよりも溢れ出てくることを表してるんだってね。そういうイメージを持っていただければいいと思うんですが、このエピの状態、つまり聖霊が上に下り 溢れ出る状態っていうのが、この一章の使徒行伝5章1章の8節で言われた聖霊のバプテスマ、父の約束されたものを待ちなさいってイエスさんおっしゃったわけですよね。それは聖霊のによるバプテスマというところですが、それは弟子たちの上にエピの状態になることが聖霊のバプテスマだということです。溢れ出てくるようになるということですね。それがここで言われている聖霊のバプテスマということの意味であって、それによって弟子たちは力強い奉仕へと向かっていくことができるようになった。全世界に出て行ってですね、イエス・キリストが救い主だということを大胆に述べ伝えて、世界中に福音を述べ伝えるような、そういう働きをするようになったということですね。力づけられる、この力と訳されている、これもギリシャ語ではですね、デュナミスという言葉なんですね。英語のダイナマイトというね、あの言葉の語源がこれなんです。デュナミス、ダイナマイトのように爆発的にですね、その周りに影響を及ぼしていく、そういう力をイエス様はこの聖霊のバプテスマによって与える、つまりエピの状態になるときにこういうことが起こるとイエス様は弟子たちに教えたということですね。よろしいですかね。聖霊があなた方と共におられる、つまりパラの状態と、聖霊があなた方のうちにおられる縁の状態、これは明らかに関わりにおいて違いがあるわけですね。深まってくるということですよね。さらにまた聖霊があなた方の上に下る、つまりエピの状態、これはさらに多くのことを含んでいる、意味している、そういう状態、そういう関わりだということですね。まあ、よく使われる例えなんですけど、この聖霊との関わりを水とコップでですね、説明されることがあります。ちょっと本当は持ってくればよかったんでしょうけどね、まあ、想像できないほど難しいことじゃないんで、皆さん想像していただきたいんですが、ここに一つの空のコップがあると。でこれは空っぽなんですが、隣に結構水がたっぷり入ったピッチャーが置いてあると、ね、水をたっぷりそこのピッチャーの中に入れて、そしてそのピッチャーをコップのそばに置いたと。この状態が聖霊、まあ水が聖霊なんですが、その聖霊が私たちと共にあるという、そばにいるという状態ですね。聖霊は外から私たちに罪を示し、イエス様は主なんだよということを示し、こういうふうに歩きなさいって導きを与える、ね、聖霊はとにかく私たちのそばにいて、私たちと共にいて導きを与えてくださる。そして私たちが罪を悔い改めてイエス様を信じたときに、そのピッチャーの水がコップの中に注がれるってことですね。するとコップに水が入ります。聖霊が入ります。それが縁の状態ですね。聖霊は私たちの内に、あるいは中におられる、住まわれるようになる。中にいるわけですから、私たちがどこに行っても聖霊が私たちと共に、私たちの内にいるわけですからね。いつでも聖霊と会話を交わしながら生きていくことができるようになるということですよね。さらにそのピッチャーの水をずっと注ぎ続けると、やがてコップは溢れますよね。いっぱいに満ち満ちて、やがて溢れ出てくるようになります。その溢れ出てくる状態がエピ、上に、あるいは上に溢れるという状態だってことですね。そうなるともう聖霊は私たちだけにとどまってるんじゃなくて、私たちの周りに、ね、川のように、大きな川のように周りに影響を与える、そういう存在となっていく、そういう働きが私たち一人一人から、またこの教会から起こっていくんだということですね。それがエピの状態であるということです。ジャック・スミスはこう言っています。聖霊がその内に、あるいは中に住んでいるクリスチャンは数多くいる。ところが彼の命から聖霊があふれ出ていない。彼らはエピの体験である聖霊のバプテスマを体験しなければならない。多くのクリスチャンが内におられる聖霊を閉じ込めてしまっている状態だってことですよね。自分の命から聖霊があふれ出てこない状態にこういつの間にかハマってしまって、まあ、満足してしまっているってこともあるかもしれない。しかし神様が私たちに望まれているのはそういう状態ではないですね。 神様は私たちと共にいるだけではなくして、私たちの内に入ってくださる。いや、内に入ってくるだけじゃなくして、私たちの内側に満ち溢れて、溢れ流れ出ていくこと、それを望んで聖霊を送ってくださったということですね。ペンテコステの日にペテロが立ち上がって、おそらく何万人も人がいたんじゃないかと思いますが、多くの人々の前で大きな声でイエス・キリストの福音を述べ伝えました。彼の内側には聖霊が満ち溢れて、本当に力強く福音を語ったわけですね。それによって多くの人々が罪を示されて、そしてパウロに言いました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。するとパウロはこう答えました。今日の修法にあります。そこをご覧ください。使徒言行録2章の37と38ですね。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。イエス・キリストを信じたときに賜物として聖霊が与えられる。この聖霊っていうのはパラの状態だけじゃなくして、縁の状態だけでもなくして、エピの状態に至る全ての聖霊との関わりを表しているわけですね、うん、その状態であった ペテロがそこで語ってるわけですから、そういう意味で神様は聖霊を注いでくださいますよ。そのことをここで約束している。しかもパウロがこの最後のところで言っているように、この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられてるって。ここも大切ですよ。どういうことかっていうと、そのペンテコステの日に起こった素晴らしい聖霊の注ぎっていうのは、その時だけで終わってしまうものじゃないってことです。その時から始まって子供たちにも、そして全ての人にも、遠くにいる全ての人にもそれが起こってくるってことですね。ここにいる皆さん一人一人に起こってくるってことですよね。なぜこういうことを言うかっていうと、キリスト教のグループの中にはある人々は、聖霊のバプテスマっていうのはペントコステの日に一回限り起こった出来事であって、その後はもう必要ないというか起こらないんだっていう考え方を持っている人たちがいるんですね。そういう意味で彼らは聖霊のバプテスマを求めません。一回限りしかないんですからね、うん、でも聖書をよく読んでみれば、今のところでもそうですが、聖書は決してその一回で終わってしまうとは言っていない。むしろその時から始まって、聖霊はいつでもキリスト教の中に、キリスト教会の中に、クリスチャンの中に生きて働いてですね、弟子たちを力づけて世界に向けて宣教を向け、させる、そういう働きをしてきている。いや、実際に歴史を振り返ってみれば、そういうリバイバルと言われるような出来事が何度も何度もいろんな国でいろんな人々の教会の中で起こってきて、キリスト教は発展してきたんです。ご存知のようにキリスト教は迫害もたくさん受けましたね。聖書も焼かれたこともいっぱいあるんです。そういう意味では信仰の危機の時代がいっぱいあったんです。教会が力を帯びたことでかえって堕落して危機になったってこともありますね。でもそういう危機が訪れると、必ずやがて御霊に力づけられて信仰を回復する人々が起こされるんですよね。宗教改革を起こしたルターだって同じことです。聖霊の力なんですよ。そういうことが起こったことで、キリスト教はまた再び息を吹き返してですね、全世界に広がり続け、今では世界で一番大きな宗教になっているってことですよね。それはペンテコステの日に起こった聖霊のバプテスマという、そのエピの体験、そういうことが神様によって繰り返し行われてきたっていうことの、歴史的な証拠だと言っていいと思うんですね。それは今ここにいる皆さん一人一人の上にも起こりうることであって、何よりも神様がそのことを心から願っている、そのためにこそ聖霊を私たちにお与えくださったのだということですね。チャック・スミスの言葉を今日の修法の中に最後のところに載せておきました。 アウトラインのところですね。今日の教会で最も必要とされているのは、聖霊に関する教えを一新することだと私は確信している。そうして初めて私たちは世に出て主イエスキリストの力強い証人となるための力を得ることができる。唯一の希望は霊的な目覚めだ。それは教会から始まる。私たちの命と心に聖霊が新たに働きかけることによって始まる。そのためにはエピの体験である聖霊のバプテスマが必要なのだ。正直言って弱さの中に私たちは置かれているのではないかと思います。この日本において、このグレシャペルにおいても、一人一人の生活においても、やっぱ力を必要としている。その力っていうのは外側のパワーね、こう腕力じゃなくして内側から湧き上がってくる力ですね。御霊によって与えられる力というものですね。あの聖書は素晴らしい教えが書いてあって、立派な生き方を行いってことも教えられてるわけです。敵を愛せとかね。でもそういったことって私たちの罪のある私たちのその頑張りとか努力では決してできないんですよ。時にはそれらしきことを一回ぐらいできることありますよ。それをずっとしていくことっていうのはできないんですよね。だからこそイエス様は私たちの内側に来て、私たちを作り変えて力づけてくださる方として聖霊を送ってくださった。聖霊がそういう意味でいつも言いますが、クリスチャンライフの鍵なんですね。あのそのことをしっかりと理解して本気で求めていくこと、それを神様は願っていらっしゃるということですね。そうでない限り私たちは力づけられていくことはない。あのクリスチャンであることはあの変な言い方ですけどね、あの救われてはいるけど元気に力強く歩めないってことです。このパウロが出会ったエフェソの12人の弟子たちと一緒だってことですよね。どこか人間的な頑張りでやってるのでなんか変だなっていう、内側から湧いてくるこう自然な喜び、そういう雰囲気っていうものが感じられない状況ですよね。でもそれは私たちも陥りがちな問題であって、その問題の鍵は聖霊に関する理解と聖霊との交わりにあるということですね。ぜひご一緒に御霊について学んでいきたいと思います。ただそれは頭の問題ではなく、知識の問題ではなく、実質的な聖霊なる神との交わり、それをしっかりと掴んでいきたい。その中で本当に力づけられるというこのエピの体験をですね、神様からいただいていきたいと思います。一言お祈りします。私たちを愛してくださる天の父なる神様、ありがとうございます。今朝もこうして共に集い、あなたを礼拝する交わりの輪に私たちを加えていてくださることを心からありがとうございます。御霊なる神様について学び続けています。それは取りも直さず私たちに力が必要であるということ、私たちに内側から腹の底から湧き上がる元気が必要であるということ、それを深く深く自覚しているからです。神様、この世のもので私たちが満足してしまうことがありませんように。それは決して私たちを本当の意味で幸せにすることはありません。神様、私たちが実質的な意味で、真の意味で、心の貧しいものであることができるように、どうか私たち一人一人を導いてください。そしてあなたによって、御霊によって、私たちの内側と人生が、生活が満たされて、満ち溢れていくことができるように、そこに本当の神の民としての在り方があり、生き方があり、存在があるということ、意味があるということを、私たちがしっかりと理解し受け止めて、どうか新たに御霊を求めて待ち望むことができるように助けてください。どのようにしたら御霊に満たされるのか、これからもしっかり学んでいきたいと思います。でもまず何よりも私たちは自分の内側に力がないことをしっかり自覚して、あなたの前にへり下ることができるように私たちを導いてください。そして他のもので 私たちの心や生活や人生を埋め尽くしてしまうことのないように、私たちを導いてくださることを心からお願いをいたします。今のこの時代を見るときに、本当にあなたの導きが必要であり、助けが必要であり、力が必要であることを確信します。どうか神様、私たちがまずあなたの力に満たされて、あなたの恵みに満ちあふれて、喜びあふれて、感謝にあふれて、愛者として生きていくことができるよう心からお願いをいたします。今日はこれから聖餐式を行います。神様、どうぞイエス様の十字架をもう一度しっかりと見つめ、自分の罪のすべてがその十字架によってすでに許されていること、私たちが神の子として今受け入れられていること、そのことを心から感謝して聖餐に預かることができるように、そして私たちが主にある家族として一つにされていること、この家族の存在を心から喜びつつ聖餐に預かることができるように導いてください。神様、一人一人の心の内にいてくださる主が、どうぞ導きを与えて、この聖餐の時を豊かに祝福し、お導きくださって、あなたの救いに預かっているものとしての喜びをしっかりつかみ直し、味わい直し、力に満たされるよう心からお願いします。主イエスキリストの御名により祝福し、お祈りをいたします。アーメン。